今日は申命記の30章の11から終わりまでの20節前です。夕拝ではずっとこの申命記ですね、モーセが受けた神からの命令言葉を再び申すというふうなことからですね、申命記という中国訳で分かりにくいですね、申命記って何のことかちょっと分からないようなタイトルになってしまっています。これは2013年の11月19日から始めていますので、もうだいぶなります。もうほぼですね、終わりに近づいたわけですけども、この非常に重要なことがですね、この終わりのあたり前から繰り返し重ねて言われているところです。でまず今日のところも、ずっと前のところと繰り返し繰り返しですね、強調して述べられていることがありますね。でその前に11ですね、今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでも遠く及ばないものでもないと、天にあるものでもないと、あるいは海の彼方にあるものではないと。だからこの戒め、神様の祝福を受ける戒めというのは非常にこう特別なまじないのようなものでですね、極めて一部の人が非常な困難を持って、でなければ与えられないようなものじゃないんだと。すぐあなたの心にあると。口にあると言っても、口から出る言葉は心から出るので、要するに心にあるということと同じになるわけなんですね。でそれは心にあるっていうのは、どういうことかというと、この16節からで言うように、主を愛するというですね、ただ一つのことがあったらもう御言葉があるのと同じだと。この申命記のこうした非常に霊的な部分はですね、非常に形にこだわるような、儀式にこだわるようなところと非常に違った側面がこの申命記にはすでにあるわけです。神の律法、神の言葉なんてなんか非常に遠いところのように思うけど、そうではないと言いたいんですね。で、主を愛するといえば、すでにそこにもあなたの心に御言葉があるのだと。で、主を愛するということからですね、20節に言うように、おのずからその愛する者の声を聞こうとする。愛するならばその声を聞こうとする。愛していなければ声を聞きたくない。顔も見たくない。っていうことが人間どうしてもあるわけですね。そういうことでですね、この言葉はすぐ近くにある。心にあるんだっていう。一番近い心の中にもすでにあるぞというようにですね、従来特別なもので、より何か縁の遠いものだと。いうように思われていたのが、そういう意味ではですね、非常に革命的な変化をここではっきり書いてあることなんですね。それで、この申命記っていうのは、繰り返し繰り返し、主を愛するという言葉を使っているわけです。もうこれ、信じるっていうのは前提になっているものだからですね。で、信じるだけでなくて愛するということ。この強調点はパウロが、後のキリスト教の最大の働きをした人が、たとえ山を動かす信仰があっても愛がなければ一切無であるという言い方をされたんですね。これこの、それがパウロが初めて言っているような感じですけど、この申命記のこの、いや前から言っている非常に何かある種の情熱的な語り口っていうものはですね、神を愛するっていうことはいかに重要なかっていうことを繰り返し繰り返し語っておるんですね。でだからまさにその重要なことをイエス様が直接取り上げられたわけです。それはこの申命記の以前にも言いましたけど、直接的にはですね、6章ですね。6章の5節。 新明記6章の5節、291ページです。新明記の6章の5節、ここで、イエス様が言っているのはですね、愛しなさいと。こういう神をですね、全身全霊をもって、ここ全ての心、以前から繰り返しまして、尽くしという日本語訳にしてありますが、本来言語は全てという意味なんですね。全ての人とか、全ての国々とかいう、だから英語訳ではみんな all と、あるいは whole とかですね、いう言葉を使っているわけです。with all your heart という感じですね。with all your power と、with all your might とかいうふうな形で、すべての心を持って、すべての魂を持って、すべての力を持って、まあ日本語でも全身全霊ということがありますね。体の力のすべて、目に見えない霊的な部分のすべてを持ってすると。それで主を愛する、神様を愛するということの、そこまでですね、私たちの与えられた見たり聞いたり考えたり、体ですね、五感全部、それから心の、そう今言ったりさまざまな感受性、いいもの、美しいもの、さまざまなものに敏感に感じる、あるいは感動する、そう一切の心や体の能力を用いて神様へね、注ぎなさいという、そういうふうにですね、神様っていうのは私たちの体もここの全てを挙げて愛する、心を注ぎ出す対象なんだと。こういうことは日本の神社の神様、神々に対してこんなことはとてもできないことですね。正体がわからないんだから。近くの神社へ行って本当に全身全霊を挙げてそこにおるものに愛するったって、正体がわからないものをそこに愛することはできないわけです。例えば人間を追ってですね、何をするかわからない、どんな悪いことをするかわからない、不気味な存在、それを心から愛する、注ぎ出すことはできないわけですね。まあ、そういうふうに、こういったことは聖書でいう神様だけで、世界的にですね、さまざまな神々って心から愛したりできない存在なんですね。でこのことをイエス様が直接ここのところですね、旧約聖書たくさんあるのに一番大事な神様のご意志だと言って取り上げられたのは、そういう意味では驚くべきことなんですね。旧約聖書はもう日本語のページでも1400ページもあるような中から、特にこの部分を、新明記のある言葉をそのまま用いた、いかにイエス様のお心とこの新明記の心と非常に深いところで通い合ってたということを示すわけです。でも一般的にはどうも新明記ってそんな風に受け取られていないとかあるんですね。例えばこれは3つの福音書でありますけれども、マタイの福音書で言えば22-37ですね。マタイの福音書22-37です。マタイの福音書22章の37、36、37からですね。新約聖書の44ページ、律法の専門家、旧約聖書の専門家、学者、律法学者が来て、律法の中でどの言葉、起きてってありますが、神の言葉ですね、どの神の言葉、どの言葉が御言葉が一番重要なのかと言ったら、まあ、一体にこのままこの今日の、いや新明記の箇所をそのまま取り出されたわけです。すべての心を持って、すべての精神の働きを持って、すべてのこの思いは、これ、ヌースですから、理性的な思いなんですね。情緒的な思いでは全く違うわけです。心を尽くし、精神を尽くし、すべての理性的な判断、あなたの神である主を愛しようと、最も重要な第一だと、これがすべての基本にある。でそうした上で初めて 隣人っていうのは一切出会った人すべてなので、電車の中で隣り合わせて人いっぱいたくさんの人を見、あるいは隣近所、みんな不特定多数、全部含む隣人っていうのは非常に広いわけですね。無差別的なわけです、本能的に自分のことを思うわけです。誰でも誰かが怪我したと言っても、自分が大怪我したら今大変なことがネパールで起こっていると思っているんですね。当社は冬の寒い、もうあんな高いところであればですね、本当に寒くて耐え難い、簡単に、そういう避難所へ行くこともできない、寒さに震えておるところから、夜、元も夜が始まって、でもそういう私たちはその身にあったら大変ですよね。もう身も心も上げて、もう寒さは必死で耐えようと思うでしょうけど、ああいうニュースを聞いてもですね、その彼らのそうした痛みとか寒さとか不安とか恐怖とか、あるいは愛する者が死んでしまったとか、あるいは大怪我した、大体死んだ人もはるかに多いんですよね、怪我する人は。そういうことの痛みはほんのわずかしか私たちは感じない。いかにだから愛する、自分のように愛することがはるかな高いことかっていうのを思い知らされるんですね。ですから、この私たちはどこまで行っても、この聖書の高い標準っていうのははるかに及ばないということはわかります。でもそのように愛しようとしなさいという目標って高いところに設定されて、それができるためにまず神様を愛する。そしたら神様から少しなりともそれを、そういう心をくださるという意味ですね。まず神様に心を注いだら、神様はその賜物として、そういうふうに例え敵対するような人、そんな遠くのネパールとか外国の迫害を受けた人でなくても、身近な人で、この人嫌だとか嫌いだとかですね、そういう気持ちをなくするような、何かそういう神様から力をもらえるという。そういう意味でこの二つは非常に重要な結びつきがあると。律法全体と預言者が言っていること、全部これに基づいているというぐらいですね、極めて単純化されたんですね。聖書の言葉っていうのはこういう非常に単純な短い中にみんなかかってるというぐらいで、だから聖書のことは卒業したら決してできない。どこまで行ったって、無限に遠いようなところがあるわけです。ただこういうふうにですね、この新命記のからまさにそれを取り出されたという。で、これとよく似た言葉はですね、何度も言われている。例えば、元に変わります。新命記の13章。新命記の13章の、4節の2行目からです。13章。新命記の13章ですね。302ページ。13章の4節の2行目。あなたたちの神。この預言者、この偽預言者ですね。偽預言者とか、妙な占いをしようとするような人たち。異なる霊の力で、誘惑しようとする人たちがおる。そういうものに耳を貸してはいけないと。あなたたちの神主は、あなたたちを試して、心を尽くし、魂を尽くして、あなたたちの神を愛するかどうかと知ろうとするのだと。ここでも言われておって、そしてこの五節、今日のところもう一つの点は、絶えず聞こうとするっていうことが、そのことを並べて強調されているんですね。この今読んだところでも、十三章の五節に、その御声を聞くということが並べられているんですね。それで元のところがありますが、その他にもこの新命記には何度もこのようにして出てくるわけです。心を尽くしてですね、今日読み始めた三十章の少し手前六節にもあります。三十章の六節、心を尽くし、魂を尽くして、あなたの神主を愛して命ができるようにしてくださると。そのように神様が導いてくださるということを言っているわけです。 はい、まあ、そういうことでですね、この今日のところの非常に重要な点は、イエス様もまさに一番重要な点とされたのが、全身全霊をもって死を愛する、そこに心を注ぐということだったんです。で、これは人間をともすれば他のことに全力を注ぐと、人間が本当に悪い道に悪魔的なものに引っ張られたらですね、他者を攻撃したりすることに全身全霊を尽くすという、しかもそれが得意な異常なことと思われないほど、今から70年余り前は日本の全体が中国のこれ攻め入って15年も戦争して徹底してやっつけてしまえというようなこと、鬼畜米英とまで言ってですね、アメリカイギリス鬼畜将だとまで言ってやっつけてしまえという、そんなふうなことまで、起こったということは、私たちはいつも忘れてはいけないことなんですね。他のものを必死になってですね、それに力を注ごうとする、神様を愛することになって、そんな他の国の人をついもなしてやっつけることに全力を尽くすっていうんですね。まあ、そういうことになったり、他の人より自分が抜きんでるために全身全力を尽くすと、自分が一番になるためにですね。そういうことはいろんなところでよくあるんです。他の人はどうなってもいいと。とにかく自分が一番になりたいっていうことに必死になってする。子供の時から学校の勉強とか、あるいはスポーツとか、会社の業績とかですね、その他のいろいろなことで、とにかく自分がそういうふうに一番になるっていうことを全身全霊を挙げてするという。そういうふうに様々なところにですね、人間は必死になって力を注ぐで、心を注ぐんだけど、こういうふうに、宇宙の作り主であって永遠に清い存在である愛の存在である神様にこういう全てを注ぎ出すことは本当に少ないということなんですね。驚くほど不思議なと言っても本当に不思議なわけです。なんでそういう一番大事なものに心を注がないんだろうかと、でこういうふうに繰り返し繰り返し神様からのメッセージとして私たち言われないと、他のものに必死で心を注いでしまうということになるわけです。それで、この戒めというもの非常に近いところにあると。神を愛する心はすでにそこにもあるんだと言ったけど、このところパウロが用いたんですね。申命記ってそのイエスさんもパウロも重要なところで用いてるんですけども、このところちょっとさっきのところですね、非常に近くにあると。これはローマ信徒の手紙にこの箇所を用いたわけです。ローマ信徒の手紙の10章の8節、新約聖書の288ページ、ローマ信徒の手紙10章の8節です。御言葉はあなたの近くにある、あなたのうち心にあるんだと。そしてパウロはそれをですね、口でイエス様は主だと。この場合、主っていうのは神と同じっていう意味で言ってるんですね。主というキュリオスというギリシャ語は旧約聖書で神を表す訳語だったわけです。ヤハウェの訳語としてギリシャ語はそういうふうに主、キュリオスと使ったからですね。イエスこそは神と同一の存在だと。と言って、神がですね、イエスを復活させたんだと。イエスは復活した。ただそれだけ、イエス様こそは主だと、神だと。それを心で告白したら、もうそれで救われるんだと。12節にありますね、12、13。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。イエス様は主だと。力も復活されたお方だ。ただそれだけで、だからですね、救われる言葉はそんな遠くに学問でのですね、あるいは何十年の経験とか、 特別な奇跡的なこととこんなこと一切関係ないんやと言いたいわけです、パウロも。人が救われても本当単純な言葉、すぐ近くにあるじゃない。イエス様を愛して、この神明記。神様を愛して、イエス様を愛して、イエス様こそ主だと、本当の心で言って、早も救われてるんだということなんですね。そういうふうに救いのことはすぐ近くにあるということのために、パウロはこの神明記の今日のところを用いているわけです。信じたらすぐに救われて、信仰による義人という。信仰によって救われるということと、ほぼ同じことをここで言おうとしているんですね。はい。はい、それでそういう元に戻りますが、そういうふうに、今日のところ、神明記っていうのは、新約とも重要な関わりを持っているわけで、そういう遥かの昔からずっと流れてきたものを、イエス様やパウロもそれをさらに生かしてまた用いておるわけです。でもう一度元に変わりますが、さっき言ったように、死を愛するっていうこと、もう一つは聞くということですね。二次説に並べられているように、でこれは別のことでないということです。愛するものを声を聞こうとするからです。で、私たちが本当に神様を愛しているかどうかっていうのは、これは神様の御声を聞こうとするかどうかでわかるわけですね。無関心だったらそもそもこんな人の声を聞こうとしない。例えば人間どうしてもですね。無関心な人の声を聞こうとはしないわけです。でも深い関心を持って愛を注いでいる人の言葉、声っていうのを聞こうとするわけですね。これは植物でも、植物を愛してたらですね、その花を見て、そしてその花の持っているメッセージを聞き取ろうと。小鳥でもそうですけども、名前を知った小鳥なり植物だったら、一層それを見つめて、そこからメッセージを聞き取ろうとするわけです。名前というのは本質。神様の本質を知れば知るほど、やっぱりそれは愛せざるを得ない。自然にそれが一番大事だと心に思ってくるから、その御声も聞こうとするわけですね。こういう声を聞くということ、この重要性はマルタとマリアの例えでも言われたですね。何かをしようとして一生懸命準備をしている。どうしても深く聞いてないと。自分の方が聞く前にですね、何か殺してあげて、こうしてあげてと。いつの間にか心が騒いできて、マリアを非難する、あるいはイエス様を非難するような気持ちになった。イエス様がそのマリアに早く手伝いなさいと言わないで良い方を選んだとか言われてですね、まず御言葉に聞き入ると、愛することがまず大事だけど、愛するものはまず聞こうとするという、そういう側面をマルタとマリアの例えで言われているとかあると思うんですね。私たちも何かのいろんな良きことをしようと思う場合に、その目に見える仕事ばっかを持ったらうまくできないことはいっぱいあるもんだから、だんだん心は騒いでいくと。で、自分がミスしたり、他人がミスしたり、そんなことが気になってしまうんだけど、まず神様の御言葉を愛して聞くということをしてたら、それを怠ったらそういうことが起こるんですね。そういうふうに、まず聞こうとするっていうことと結びつけられている。そしてもう一つがですね、そのことがまさに命だと、二次説で言われる。神主を愛し、御声を聞き、従う。それはまさに命だと。これもですね、そのままイエス様を愛する。イエス様に従うときには、あなたは命の光を持つ。というふうにイエス様は言われたわけです。聞いて従うというところに自然に命があるという。で、それから、そのことの出発点がですね、この前のところにあった実節の最後、主に立ち返ると訳されている言葉ですね。これはこの言葉も繰り返し言われていることで、三十章の二節 にもあったこと。立ち返る三十章の二節、そして三十章の十節で、その前提のもとで今日のところもつながっているわけです。死を愛するためにも、聞き取るためにまず死に立ち返らないといけない。この立ち返ると日本語で訳されているのが、これはヘブライ語で非常に重要なシューブというヘブライ語ですね。シューブ、これは英語ではターンなんですね。方向転換をする。英語でもほとんどの訳はターンです。 Turn to the Lord、立って帰るというふうな訳はもちろん外国語では全くなくて、みんなターンなんですね。方向を転じるわけです。人間はいつもほっといたら、目で見えるものやら自分のことやら、そんなことばっかりに目が向いてしまってるから、そこから方向転換をして神様に方向を向け変えると。そうして初めて死を愛する、そこに向け変えた、その神様に心を注ぎ出すことができるようになる。そういうことで、この三十章で最初と最後の今日読んだ十節のところですね、十節になります。二回神様にターンしなさいと。で、このことは、このターンするっていう修部は、ギリシャ語ではエピストレフォーというんですね。ストレフォーが転換するんですけど、エピが強調形、エピストレフォー。で、このエピストレフォーという言葉は、新約聖書では悔い改めるとも訳されてるんです。メタノエオというもう一つの言葉がよくありますが、それとともに、エピストレフォーという言葉も、悔い改めるとも訳される言葉です。そういうふうにですね、この立ち返る、あるいは悔い改める、方向転換、その元は方向を転換するというターンなんですね。そういうふうにして初めて死を愛することができるようになり、またその御声を聞こうとするようになる。そして、命を与えられると。これはみんな新約聖書の中心にあることですね。イエス様も最初の宣教の時、イエスです。悔い改め、方向転換しなさいと、私。天の国、神様のご支配へ近づいたと。しかしそこにあるんだと。天の国、それはもうすべて、天の国そのものを持ってたのイエス様ですね。そして、このところをそのまま用いて、神様を愛する。そして、愛して初めて力をいただいて、隣人も愛することができるようになる。そして、絶えず御声に聞く。これ言い換えたら祈り。祈りの心は聞く心。ということですので、様々な現象や見るもの、そういうものの背後に神様がそれを通して語りかけている。この聖書もこの文字の背後から私たちに語りかけていると。それを聞こうとする。そのことですね、祈りっていうことの非常な重要性ということで、このことがあって初めて、あの新約聖書でイエス様が三条の教えで言われた、神様に本当に向いた時にはその無限の深さ、高さ、清さを持ったら、私たちなんか本当に小さな汚れたものだから、おのずから心の貧しさっていうところになるということです。人間を見とったらですね、いや、わしの方が上だとか、あるいはあんな悪いことしたとかなりますけど、本当の神様にしっかり向いてたら、神様の無限の高さや愛を持った、とてもじゃないけど人間なんての本当にですね、比較もならゼロに等しいということですね。ですから、心の貧しきものは幸いだって言われたことも、神様に本当に向いて死を愛する心があれば自然にそうなる。そしてまた、悲しむものは幸いだって言われたけれども、悲しみの中、苦しみの中に本当に死にしっかり向き直るからですよね。 健康で家族も無事息災で、みんないろんないいところ行ってるとかですね、そういうことばっかりだったらもう神様あんまりいらなくなる。本当にこういうことが何かで非常に大変なことが起こって、周りの人からも見下されたりする事態が起こったり、大変なことが起こると本当に切実に神様に方向転換せざるを得ない、いやおうなく方向転換せざるを得ないと、必死で主に心を注ぎ出すと、そこで御声を聞こうとするという。ですので、そこが本当の幸いがあるということで、悲しむものは幸いだということが言えるわけですね。そんなふうに、この元の原点から様々な新約聖書の重要なことに結びついていくということがわかるので、私たちもそのようにしてですね、絶えず、いろんな小さなことからも神様の方に向き直って、このエピトレは振り向くことも訳される言葉です。振り向いてペテの方を見つめると、あの裏切ったペテロですね、という。いつも振り向いたらイエス様がおられるという感じですね。まあ、そういうことはですので、ある意味で非常に簡単だというわけですね。別に難しい学問やら難しい修行やら経験やらそんなのがなくても、パッと心で振り向いたら、そこにもはや死を愛する道へとつながっているということです。はい、それではそこまでしておきます。